先ほどお母さんからお礼のお届けがありまして、このように申したんですね、リカちゃんが生まれてくれてあなたはお母さんになれて30年、お母さんにならせていただいて30年ということですよってですね。まあそれは当たり前のことなんですけど、しかし私はとても大切なことだなとこう思うんですね。子供が生まれて30歳になったということですが、まあ、私も新次先生が生まれて40年になりますので、お父さんとして生まれて40年ということになるんですね。まあ、それは同じ自分なんですけど、そういう役目をいただくという感じですね。大切なご用をいただくということでございます。ですから、そのことをですね、30年間にわたって、幸子さんはさせていただいてきたということをもうさせていただかなければならないですよという話を、まあ、したわけなんですね。父母も子供と共に生まれたり育たねばならぬ子も父母もと四代金剛様が呼んでいられます。まさにですね、リカちゃんが生まれた時に山崎浩二さんがお父さんとして生まれ、幸子さんがお母さんとして生まれた、一緒に生まれたというね。そして育たねばならないというね、子供だけでなくて父母も育たなければならないという、まあ、最近いろんな機会よく思うことなんですけど、この親ありてこの子ありということですね。つまり子供の問題というのはですね、その子供の問題ということにとどまるものではなくて、その子供を産んで育てた親の問題でもある。またその逆にですね、子供のその大きな働きができたということはですね、その親の働きでもあるということですね。この間オリンピックの時にね、活躍した選手たち、いろいろ皆さんも記憶にまだ新しいと思うんですが、まあ、よくテレビでも新聞でも報道されておりますように、その本人の努力だけでなくて、大抵の場合に親がですね、一生懸命その子供のために、その例えば卓球の選手であったら卓球の選手、ね、水泳の選手であったら水泳の選手、体操の選手であったら体操の選手、その親がですね、もう一生懸命その子供のためにですね、その環境づくりからいろいろこう、サポートというんですかね、まあ、本人以上にある意味で親が努力してますね。ですから子供が、オリンピックで活躍できたということはですね、同時に親のその働きということがあってのことだと言ってもいいと思うんですね。親は全然関係ありませんね。子供だけが頑張ったというのはおそらくないと思うんですよね。でそういう両面がね。ですから先日もお話しましたように、子供の頭をはたきたいと思うときには自分の頭をはたいときという教祖様の教えはまさにその通り、うちの子供がどうも出来が悪いなという人はですね、出来が悪いのは子供が出来が悪いんじゃなくて自分の出来が悪いんだということを知りなさいよということですね。昨日は日本中を騒がした、また世界にもおそらく、相当ねニュースとして伝えられたと思いますが、人をピストルで殺してね、立てこもって最後自分でピストルで撃って死んだというね、40代の男の人がおりました。私は今朝ね、そのニュースを改めて見ながらね、この人の人生というのは果たしてどういう人生だったんだろうかと。つまり最後の最後にですね、 人を殺して自分が死ぬために生まれてきたような感じになっちゃったんですね。それまではそうではなかったはずです。まあその会社のね、社長さんの息子さんということですから、おそらくね、坊ちゃん坊ちゃんということで大事にされたんだと思うんですよ、ね、え、それがその最後にですね、もうテレビにも新聞にも顔がバッチリ出る、もう昨日なんかのこう立てこもってピストル持ってピストルを2丁持ってこうやってグラグラしてるとこなんかもうあれ丸ごとですね映されてますよね、うん、そういうふうに思いますと人生というのはね、改めて最後が大事だなと私は思いましたね。途中どんないいことしててもね、最後の最後にああいうことをしたらもうあの人はそういう人だということになります。と同時に親がですね今度問われるんですね。なんでそんな子供になったんだと、こういう、これはあの世間的に問われるだけじゃなくて自分自身が問われますよね。多分今お父さんお母さんお元気であったらね、もう誰よりも辛い思いされてると思うんですよね。ですから父母も子供と共に生まれたり育たねばならぬ子も父母もというのは本当にそうだなと思うんですね。まあ、先日もお話しましたように、まあ、新次先生が最近ね、センターのご用意を使いいただいておりまして、先日も歓迎会というのがありましたね。新職員の歓迎会があって岡山のビアガーデンでみんなでいっぱいやりますね。そういう時にはやっぱり帰りが遅くなるんですよね。で私としては、あんまり遅くならん方がいいかな、嫁さんも心配するしね、私らも心配するしという、で家内に言うとですね、あなたはどうだったんですかねとこう言うんですね。で肌とこうそれを突かれるとね、もう何も言えないんですね。私自身が若い時に御用が御用だ言うて、まあ、その飲んで遅く帰ることが多かったんですよね。親切はちゃんと10時に帰ってきましたけどね、私は12時過ぎてから帰るようなことがよくあったんですよね、うん、ですから私より大マシやなと思わないか、まあ、そんなことをこうましてもらうんですがね、まあ、繰り返すようですけど人生は最後が大事、有終の美ということがありますね。終わり良ければ全て良しという言葉もあります。反対に終わりが悪かったら全てが悪いということになる、ね、ですから私もそうですけどね、もう60過ぎてね、いつお迎えが来るかも分からんという人はね、やっぱり日々が大切だということですね。いつ最後来るか分かりませんからね。やっぱりその昨日のああいうことをしでかした人間は特別な特殊な人ですけど、そうでない我々のように、世間を騒がすことがないような人間もですね、実は最後が問われていると私は思うんですね。よく初代が言ってました、人間は棺桶の蓋を閉じるときにその人の人生が分かるという、それぐらいのものなんです。あ、見事な最後でしたね。自分がそう言った通りに素晴らしい最後でした、ね、ですから皆さんもそこを目標にするとはちょっと変ですけどね、最後の最後、自分自身が本当に人として生まれてよかったなと思える最後になる。多分昨日のあの自分でねやりたいことやって自分でピストルでお腹を打って死んだ人は、あれ死んでも死にきれない人生ですよね、うん、かわいそう、本当に私はかわいそうだと思う。というのは私もああいう人生になってたかもわかんないんですよ。皆さんびっくりするかもわからんしね、軽蔑するかもわかりませんが、あえて言うけどね、私若い時にヤクザから用心棒してくれって言われたことあるんですが、本当にそういう時を通ってますからね。だから私も下手したら今どっかのヤクザになったかもわかんないんですよね。現に私のその時の その時に私にそんなことを頼んだ人は組長になってますからね。で、組長になって覚醒剤と傷害で刑務所出たり入ったりして、それで私は分かったんです。まあ私は今保護司してますけど、立場が違いますけどね。そのそういうふうな人生ですよね。ちょっとした違いがえらい違いなんですね。ですから皆さんもここまでおかげをいただいてきて、やれやれと、ね、油断もなりません。昨日の村井さんの話じゃないけど、油断もなりませんね。ここまで来たからもういいやということはないんです。最後の最後、どういうふうに自分の人生が安定してしまうかわからないんですよね。まあ今日はちょっと皆さんに嫌なことを言ったかもわかりませんが、現実そうでしょ、ね、あの人もあの事件を起こすまでは普通の人だったはずですよ。社長の息子さんってね、立派な人だったと思うんですよね。そういうふうなことになるでしょうね。お互いに自戒していかなきゃならないというふうに思います。と同時に、自分自身がですね、育っていかなきゃならないということですね。忘れないように、まあ今日も適当に昨日と同じように生きとったらいいんじゃない。昨日よりは今日、まさに日勝りという三大金剛さんの中で、昨日よりは今日、より良い自分にならしていただくという願いを持たせてもらわなければ、人間は育っていかないということですね。はい、一層大切にいたします。